説教の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録16章12節から21節までです。ヨハネの黙示録16章12節。第6の御使いが鉢の中身を大河ユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇る方から来る王たちの道を備えることになった。また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように目を覚まして衣を着ている者は幸いである。こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。第七の御使いが鉢の中身を空中に注いだ。すると大きな声が神殿の中から座から出て、ことは成就したと言った。そして稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、大きな地震が起こった。これは人間が地上に現れて以来、未だかつてなかったほどの大きな強い地震であった。あの大きな都は三つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また、一タラントほどの大きな氷が天から人々の上に降った。この氷の災害のために、人々は神を冒涜した。その災害が非常に激しかったからである。今日の箇所でまず目に留まるのはハルマゲドンという名前です。16節、こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。ハルマゲドンというのはメギドの丘という意味です。メギドはガリラヤとサマリアの間に位置する町で、昔からエジプトとメソポタミアを結ぶ交通の要所でした。でもなぜ王たちはこのハルマゲドン、メギドの丘に集まってくるのでしょう。それは反キリストである竜、獣、そして偽預言者たちが王たちを惑わし、彼らを使ってキリスト者たちに最終決戦を挑もうとするためです。14節の後半、全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためである。ここで言う竜とは悪魔、獣とはその悪魔に仕えるこの世の支配者、そして偽預言者とは教会に入り込んでいる偽教師たちを指します。ちょうど神が父、子、聖霊の三位一体であるように、神に敵対する者たちもその真似をして、竜、獣、偽預言者で三位一体らしきものを作り上げるのです。しかし彼らが真似るのは三位一体だけではありません。三位一体の神がご自身の形に似せて人間を生み出したように、竜、獣、そして偽預言者たちは、その口から汚れた霊を生み出すのです。13節にはこうあります。また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口から、カエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見た。偽りの三位一体から生み出される汚れた霊。その霊は 不思議な技を起こして王たちを惑わし、彼らを悪魔の仲間へと引き入れるのです。こうして最終決戦であるハルマゲドンの戦いを前にして、世の王たちは皆悪魔のもとに馳せ参じることになるのです。14節後半、全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためである。ところで悪魔はハルマゲドンの戦いに備えて世の王たちを集めようとしますが、実はこれには神の御手も働いています。その昔、ペルシャ帝国がバビロンを滅ぼした時のことです。今でもそうですが、バビロンにはユーフラテス川が流れています。このユーフラテスの水は自然の堀となり、この町を守っていました。そこで時のペルシャ王キュロスはユーフラテス川の流れを変え、川を干上がらせてしまいます。そして浅瀬となった川を渡り、バビロン帝国をペルシャはついに滅ぼしてしまうのです。そんな遥か昔の出来事を思い起こさせるかのように、終わりの日には神は大河ユーフラテスの水を枯らしてしまうというのです。ハルマゲドン、つまりメギドの丘に集まろうにも、ユーフラテスの水が邪魔をして東の王たちは集まることができません。ところが第六の御使いが鉢の中身を注ぐと、ユーフラテスの水は枯れ、諸国の王がハルマゲドンに集まることができるようになるのです。12節にはこうあります。第六の御使いが鉢の中身を大河ユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇る方、つまり東の方から来る王たちの道を備えることになった。でもユーフラテスの水が枯れ、諸国の王たちが集まることがなぜ彼らにとっての災いとなるのでしょう。それは集まってきた王たちがそのハルマゲドンの戦いにおいて悪魔と一緒に皆滅び去るからです。17節から21節では7つ目の鉢の中身が注がれた時の様子が記されています。18節によれば、ハルマゲドンの戦いの日には空に稲妻がひらめき、雷鳴が轟き、未だかつてなかったような大きな地震が起こるとあります。その大地震のためでしょうか。20節によれば、その日島や山々がその姿を消してしまうとあるのです。また19節によれば、悪魔の王国とその支配下にある町々もすべて滅ぼし尽くされます。19節、あの大きな都、すなわち悪の都であるバビロンは3つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りの葡萄酒の杯を与えられた。そして神に敵対する者たちの上には天から雹が降ってきます。かつて出エジプトの際に神が天から雹を降らせてエジプトを罰したように、ハルマゲドンの戦いのその日、神に敵対している者たちは大きな雹に遭遇するのです。21節、また一タラントほどの大きな雹が天から人々の上に降った。この雹の災害のために人々は神を冒涜した。その災害が非常に激しかったからである。終わりの日が近づくにつれ、どのような時代がやってくるのでしょう。多くの人が救い主を受け入れ、キリストを喜ぶ時代となるのでしょうか。人々が聖書の教えに耳を傾け、キリストの言葉に従って暮らすようになるのでしょうか。どうも違うようです。そうではなく、人々の心はますます神から離れていき、 神に敵対する者たちがこの世の支配者となり、社会は反キリスト一色に染まっていくようになるのです。そしてそんな反キリストの色が濃くなっていく中で、最後の戦いであるハルマゲドンの戦いに臨むため、悪魔は世の王たちを寄せ集めるのです。神に敵対する者たち、キリストと教会を迫害する者たちが一つになっていくのです。そんな世の終わりの光景を前にして、その日私たちはきっと恐れを覚え、不安に駆られることでしょう。まさにその時、この世はどこを向いても真っ暗闇の世となるのです。しかし一日のうちで最も深い闇に包まれるのが、実は夜明け直前であるように、どこを向いても真っ暗闇の時代がやってくるということは、それは実は新しい時代の幕開けが近いということでもあります。第6の鉢が注がれ、ユーフラテスの水が枯れるとき、神に敵対する者たちは一つとなり、この世界はまさに黒い雲に覆われます。その時私たちは不安を覚え、恐れすら感じるのです。でも彼らが一つに集まり、彼らの黒い雲がこの世界を覆うということは、それはこの世の終わりの直前であるということです。ハルマゲドンの戦いと終わりの日はもうすぐそこまで迫っているのです。再臨の日は、最後の審判の時はすぐそこに迫っているのです。つまり夜明けはもうすぐそこまで来ているのです。だからこそ神はキリスト者たちに命じます。15節、見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まし衣を着ている者は幸いである。裸ではなく衣を着ている者、それは迫害の中でもこの世と妥協せず、真っ暗闇の世の中にあっても偶像礼拝に手を染めず、神の教えを大切にし、キリストと共に歩み続けている者のことです。たとえこの社会が反キリストの色に染まったとしても、たとえ世の支配者たちが一つになり、この世が暗闇に覆われたとしても、決して妥協してはいけない。決してキリストから離れてはいけない。なぜならそれはこの世の終わりが近づいていることの証であり、キリストの再臨と最後の審判の時が間近に迫っていることの証なのだから。迫害と苦難に悩んでいる私たちに、そんな神の励ましの声が聞こえてきます。一日のうちで最も暗い深い闇に包まれるのは夜が明ける直前です。夜明け前が一日で一番暗いのです。そしてそれは私たちの人生でも同じです。そしてそれはこの世の終わりの時もまた同じです。真っ暗闇の漆黒の闇に包まれるとき、私たちは夜明けが実は近いことを知るのです。15節、見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いである。なお、しばしの嵐深ば、ほどなくのどけき春や絹乱。主よ、汚れし身を清めて、御国の備えをなさせたまえ。171番を歌いながら、救い主イエス・キリストの再臨に備えます。お祈りします。 父なる神様、20世紀に入り、そして21世紀に入り、これまで以上に世の中は反キリストの色が濃くなり、世界中であなたの子供たちが、あなたの教会が迫害を受けています。20世紀はこれまでのどの100年のと比べても最も多くの人々が殉教した、そのような100年となりました。そしてこの21世紀もまたそれに負けることなく多くの者たちが殉教を続けています。あなたに敵対する者たち、あなたの子供たちを迫害する者たちは一つに集まろうとしています。そしてそんな中、私たちあなたの子供たちはますます深い苦難と悩みの中に置かれています。でもそんな時代だからこそ私たちには希望があります。あなたの再臨と最後の審判の時が近づいているのだと私たちは確信します。そんな時代に生きている私たちを支え、迫害と誘惑に満ちたこの世界に生きる私たちを聖霊によって導き、その中にあっても決してこの世と妥協することなく、救い主イエスと共に歩み続けるその信仰を強めてくださいますように。私たちが目を覚まし続けることができますように、救い主イエスキリストの義の衣を身につけて、そのキリストの再臨を待ち望む、そんなものであり続けることができますように。いつあなたの御子が再臨してもいいように、いつも準備を整えた、そんなキリスト者としてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。